ひよっこ研究者のサバイバル日記、略してひよ研。
さて、大きい動物の研究をしているチーと
小さい動物の研究をしているハチです。この番組では研究者としてひよっこ教員としてはたまた普通のアラサー女として日々奮闘中の2人のリアルな会話をお届けします。
はい、前回のエピソードお聞きいただいたでしょうか。前回はドラマ風な感じで研究室に生息する妖怪を調査するという目的のもと、ひよ研妖怪調査支部を設置して八隊員が報告をするという設定のエピソードを配信しました。で、まあいきなりいつもと全然違う雰囲気のエピソードを流してしまったので、皆さんを驚かせてしまっていたらごめんなさい。
ごめんなさい。で、今回はですね、この前回配信したひよ研妖怪調査支部について、そもそもなんでこんな企画をしようと思ったのかや、まあ、企画の趣旨みたいなことを少しお話しできたらなと思っています。で、後半はちょっとお便りの紹介もしたいと思いますので、最後までよかったら聞いてください。
お願いします。
で、多分だけど、最初普通に私がこんなのどうって言ったような記憶があるんだけど。うんうん、
いや、それでね、結構ありがたかったんだよ。なんか。
うん。
で、なんかいろんな日々の妖怪を、うん、日々妖怪と感じていることを、楽しくね。
そうそうそう。
聞いてさ、速攻で、え、いいじゃんってなって、さすが天才、はーちゃん天才って思った。
イェイ、天才。ですね、そもそもなんですけど、まず最初に思ってたのは、なんかポッドキャストというか、こう、研究室の辛い、この気持ちみたいなのもどうしてもあるから。
うん、まあそうだよね。
それをどうにかしたいけど、うん、なんかただただ悪口言うのもどうかなと思ってたんですよ。で、そんな時に、科学系ポッドキャストの日で、夏に8月とかのイベントだったかな、うんうん、テーマが怪談だったんですよ。で、私参加はしてないんだけど、なんか怪談とか、こう、それから連想して妖怪みたいなものがあった時に、うん、これめっちゃこうガッチャンコしたらいいんじゃないかと思って、こうただただ悪口だけじゃなくって妖怪化しちゃって、妖怪って結構エンタメ感もあるし、
確かにね、
なんかうまく楽しみしたらいいなと思って、
普通にさ考え、なんか妖怪にしてしまったらさ、すごいさ、まあまあ いい妖怪もいるけどさ、なんか、ちょっと悪い妖怪というか、うんうんうん、滅ぼし妖怪系はさ、なんかすごい楽しくさ、妖怪ね、なってもらえるし、ね、
そうそうそうそう、
うん。
で、まあ、あくまで、あれはもう 100% 私は作り話かもしれないし、
うんうん、
まあ、実際私たちが知ってる人のことを妖怪化してるのかもしれないし、どっちかわかりませんよっていう設定は保持したいんですけど。
あとなんか、あれだよね、また聞きした。妖怪の話とかさ。
そうそうそう、本当にね、うん、なんか噂で聞いてある程度のものをうまく妖怪化した時もあるだろうし、うんうん、なんかこう研究室ってどうしてもさ、狭いコミュニティだから、嫌な人がさいるとめっちゃ厄介だったりするじゃない。
いやー、そうね、本当それは本当。でも私たちもさ、ひよっこだけどさ、いろいろくぐり抜けてきていたりいなかったり。
そうなんですよね。で、さあ、でも本当にそれ言えないじゃない？言えないこと多いしさ、こんな、その、公共の場で。
ああ、言えないよね。
そう、だから、こうね、皆さんももし、なんか、身の回りに何かあったら、ぜひ、趣旨、今回のこのエピソードの趣旨は、ぜひ皆さん、お便り送ってくださいっていう。
そう、目撃情報欲しいよね。
本当に欲しいし、なんかどういう形でもいただけたら嬉しいなと思ってて。うん、
ラボとか以外でも全然いいよね。
あ、全然いいし、なんかこんな嫌な人がいるから、うん、私たちに妖怪としてこう変えてほしいよっていうぐらいの感じでもいいし、そう、うん、むしろ多分私たちよりも文才とかさ、すごいたくさん持ってる人いっぱいいるだろうから、
確かに。
すごいいい感じに妖怪をちゃんと作り上げてもらって、ちゃんと紹介文付きで送ってくれてもいいし。
ああ、絵付きでも嬉しいね。なんだろう。
あ、絵付きとか最高。
最高だよね。今回、あれ、一筆書いたの結構楽しかったもん。
あ、そう、ありがとう。マジで早かったな。
でもあれ、ボールペンでスルスルって書いたから、ちょっと。
じゃあ次回はもうちょっと。かわいい妖怪とかにしてみるか。
そうだね、
か
わいい妖怪。
結構はさ、結構ゴリゴリの妖怪だったもんね、今回は。
ちょっとなんか、隣で見てた夫にさ、
うん、
なんか、うわ、いや、ちょっと、キモくないみたいな、ちょっと、本当に、大丈夫みたいな言われたけど、まあ、まあまあまあ。
まあまあまあ。で、なんかそういう趣旨で、 なんか妖怪作るのいいなって思ってたんですけど、で、実際にね、収録しようと思った時に、なんかどういう感じで、こう、妖怪を紹介していくのがいいかなって、まあ思ってたんだけど、その時に、ちょうど、聞かせていただいたエピソードが、他のポッドキャストさんの番組があって、もう本当に、クオリティがさ、マジで違いすぎて、うん、なんか参考にしたっていうにもマジで恐れ多いんですが、ご機嫌キラキラパーティーさんと、言葉にできない夜の話さんがコラボして、なんかすごい面白いエピソードを作ってて。
あれすごいよね。
すごかったよね、ちょっと。
もはや声優かと思って。
ね、やばいよね。もともと声いいし。うんうん、で、なんかそれは、こうドラマチックな感じで作られてて、うん、あ、確かになんか、もう私たちでできる限界はあるけど、まあ、ちょっとこう、別のものとしてやっといた方が、もう何かといいかなと思って。
そうだね。
なんか、ちょっと、もう本当に、短めのエピソードで、あんまり効果音とかもほとんど入れずな感じだけど、ああいう感じのエピソードにしてみました。
いや
あんまね、そうネガティブなこと言いすぎるのあれじゃない。
確かに。
そういうの聞きたくない人もさ、いっぱいいるだろうから。
うんうん。
そう、うまい塩梅でいきたいなと思ってるんだけど。
だからやっぱ妖怪化は結構、それはうまい塩梅にまとめられてたらいいね。やっぱ。
うん、いい。あれでうまくいってればいいなと思いつつできてるかなっていう心配。
なんかバランス悪いなっていう意見があったらぜひ聞きたいよね。なんかもうちょっと妖怪化頑張ってくださいみたいな。ちょっとリアルすぎますとか。
確かにな。で、今配信してから、2日経ったのかな？
うん。
で、めちゃくちゃ好評とかでは全然ないけど、ちょっとだけリアクションありみたいな感じ。
うんうん。嬉しかったよね。
ね。
これからも妖怪エピソード配信予定ですよね、ハーさん。
いや、なんかさ、でもさ、うん。配信したいです。
うん、あ、でもアンチメッセージというか、
そう、不評だったらやめないと。
そうだね、不評だとやめたいからさ、逆に言うとさ、不評かどうか知りたいよね。
うん、知りたい。だから結構、もしよければ、率直なご意見をいただけたら嬉しいなって
思ってて、うん、本当に何卒よろしくお願い申し上げます。
申し上げます。ちょっと今回後半お便り会にしたいので、うんうんうん、ついでにその日よけ妖怪調査支部に対しての感想も紹介したいんですけど、
あ、はいはい。
いいですかね。もうこのままの流れで言ってしまって、はい、お願いします。ツイッターでいただいたんですけど、
うん、
コンテンツフリークスのみっくんさんから、
うん、
ひよけんさんの番組で何やら楽しい企画が始まっている、そして研究室に所属したことがあると見たことのある妖怪もちらほらっていう感想をいただきました。
それ嬉しかったよね。なんか
嬉しい。結構もう速攻で反応してくれてさ、
うんうん、
本当にありがとうございます。
ありがとうございます。あと私も友人からメッセージ来た。
うんうん、
聞いたよって、好評の方のコメントだった。
そ
う、なんか2件かな、か
そうだ。あともう一件、X で絡んでくれてる、鎌倉二人暮らしラジオさんの、ともちんさんから、BGM も凝ってて、ラジオドラマみたいで面白かった。八隊員の次回の報告も楽しみっていう、うん、キラキラっていうコメントをいただきました。
やっぱさ、そうだよね、そうだよね、次回の報告楽しみってさ、言ってくださってるしさ。
そう。まださ、いつも好意的なタイプの方から。
あ、そうだよね。そっかそっか。
来てるだけだから。そうそうそう。ちょっとだけ慎重になってる。でもありがとうございます。
いや、むずいよね。なんか、私もさ、お笑いとか好きだからさ、なんかブラックな部分をお笑いに変えるっていうの一番好きな行為なんだけどさ。
いや、わかる、わかる、わかる。
そう。だから、それってさ、やっぱり、お笑い芸人でもよくさ、叩かれてたりするじゃん。これは笑いになってません、みたいな。なんかそのバランスが、ね、いやでもわかんない。結局やっぱ叩かれなければわからないしね、やってみなければ。
そうだね、
難しいね。
で、多分私たちのエピソードの中で一番いろいろとご感想をいただいている、前回の科学系ポッドキャストの日の未解決問題に、いくつか、Google フォームからお便りいただいているので、それを紹介したいと思います。一つ目が、先ほどもご紹介した鎌倉二人暮らしラジオ、かまふたさんのともちんさんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。未解決問題を聞きました。
パートナーと遠距離生活をされている方や遠距離恋愛をしている方は多くいると思います。多くいると思いますが、研究者のそれは他の人とはまた違う悩みがあるんだなぁと興味深く聞かせてもらいました。そしてきっとこの悩みをバシッと解決する答えはなくて、葛藤しながらたくさん考える中で自分で選択したものを正解にしていくことになるのかなと想像しました。なんかキャリアでも考えてた、なんか自分がこう選択したものを正解にしていく。
そうだね。
ドクターに進学したならそれを自分で正解にしていくみたいな。
生きていくときにね、生きていく中で、それはたくさんあるもんね、葛藤しながら考えること。
そうだね。で、また自問自答する手段としてコーチングが良いかもしれないと思いました。私はザ・コーチというサービスに知り合いが多く、無料のイベントに参加したり、毎月コーチングを受けたりしています。寒暖差の大きい日々なので、お体ご自愛してお過ごしください。来週の更新も楽しみにしています。そのことです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
私、コーチングさ、なんか、ラボ運営するときとかの、なんか組織運営じゃないけどさ、すごい小さい組織だけどさ、いろいろそういう話出てきてさ、なんか新しいよね。なんだろうみたいな。ポッドキャスト聞いててもさ、このワードを言ってる人いっぱいいる気がする。なんか、この辺とかってまだ鎌田さんではエピソードにされてないから、詳しくはともちんさんと、
リナ
さんで何か説明とかされるのかな。
ちょ
っと私たち全然
確かに
知識がないので、
知識がない
世界だ。そうなんだみたいな感じなんですけど、すいません、逃げ切らない反応してしまって。
でもなんか嬉しいね、来週の更新も楽しみにしてますとか。
そう、てか本当にいつもさ、ツイッターでいつもいいねくれるし。なんか、だんだんね、なんか、また別のエリナさんが出てきて、なんかそこを楽しむ番組でもあって、めっちゃ楽しいから。
なんかさ、いい夫婦の日だからさ、結婚式のエピソードとか。
やってたよね。
あげてる。なんか、いやー、まあ、ありますよね、いろいろ。いやいや、まあまあ。あ、もうなんか、嬉しいね、こういうつながりがね。
ね。よし、じゃあ次。
ラジオネーム、テンさん。エピソード23聞きました。私も遠距離恋愛です。お仲間ですね。一緒に住みたい気持ちがある一方で、相手にはやりたいことを諦めずに挑戦してほしい気持ち、すごく共感できます。遠距離恋愛が長く続くコツ、勉強になりました。会話って大事ですよね。会った時にどんなことして過ごすのか気になります。更新楽しみにしてます。
わあ、ありがとうございます。
すごく共感できるって言ってもらえるとさ、なんか、それってなんか私結構ポッドキャストさ、やりたいなって思うことの一つに、なんだろう、共感して、こうみんなで頑張りたいとか、そういうのも、
そうだよね。
あったから。なんかあれだね、ひよっこ仲間なんだね。
ね。
博士持ち。
ほ
ん
とだ。
うん。
私たちのお便りフォーム勝手にアンケートにもしてるんで、心優しい人は情報を教えてくれますよね。
ね、これでも質問してくれてるよ。会った時にどんなことをして過ごすのか気になりました。って何してんの、はーちゃん。
犬と三人で遊んでる。
めっちゃ平和。めっちゃ平和すぎた。でもそうだよね。いつもなんか写真とか動画送ってきてくれるもん。
そう。
電話してても犬の声聞こえるし。
ちいちゃんにうちの子可愛いでしょって。私の子じゃないのにさ。
なんか、私もなんか、あ、今声聞こえた。ね、今いるよね。隣にいるよね。とか言って。
なんかさ、めっちゃ喋るんだよね、うちの子。
猫みたいだよね、っていう話だよね。
ワンワンじゃなくて、ってずっと。
ね。声があるよね。口開けて喋ってないでしょ、あれ。
そう、あれ吠えたらね、怒られるからね、吠えないようにはしてくの、ちゃんと。
賢いね。
嬉しい時は結構、って、おはようとか言ってくれるし。
う
ん、言ってくれ、言ってね。
あ、そうだ。でもあれおはようだよ、絶対。ね、
絶対おはようだよ。
結局、パートナーと何して過ごすかっていう、犬の話になっ
ちゃう。確かに。何するかな旅行行ったりもするかも。
私も結構。
キャンプとか好きだから、彼が。
彼がね。
そう、ついてってる。
私もこの前、どうしてもサンマが焼きたくなって、外で。
言ってたよね、サンマ焼くの好きって。
そう、サンマ焼かないという。今年しも終わらないってなって、で、とりあえずキャンプ行こうってなって、サンマと、なんかいい牛肉の 買って七輪持ってワインと焼酎持って出てきました。
マジで酒飲み。
うん。でも結構いいキャンプ場たくさんあってさ。
ああ、そうなんだ。
その時海辺が見えるとこだった。
ああ、いいじゃん。いいね。
うん。
いいな、海の周りでやったことない、まだ。
いや、めっちゃおすすめしとくね。
なんか一回ね、琵琶湖のとこ行った時にすごいいいキャンプ場あって。
あ、いいね、琵琶湖。
湖の周り、あとね、富士山の周りとか湖あるじゃん。
ああ。
やってみたいんだよね。
河口湖とか。それはね、うん、私も参加したい。温泉あるし。
行きそうじゃない？
まあ、そんな感じですかね。ありがとうございました。はい。
ありがとうございます。なんか本当にツイッター上では、たくさん未解決問題に関する、感想をいただいてて。
確かに、課金受けるとかいう感じで、笑いに変えてくれたりとかね。
そう、牛若さん、工業高校農業部の牛若さんから、研究者の未解決問題って何があるんだと思って聞いたら、めちゃくちゃ遠距離恋愛。こんなにも仕事とプライベートの両立が難しいのもなかなかないのでは。家でできる仕事も少ないでしょうに。ただ、航空会社と鉄道会社に課金しまくってるわ。さすがに笑ってしまった。笑。え、多分ね、うん、牛若さんか、相方の方、うん、どっちかね、多分もともと鉄道会社で勤められてたんだよ。うん、それで農業始めて、みたいな。だから多分余計にさ、そういう反応だったんじゃないかな。
でもなんか、でも課金してた。課金してる。
ね。めっちゃ、私も農業高校、ん？工業高校農業部のエピソードめっちゃ好きで、めっちゃ関西弁でさ、めっちゃ笑える。元気出る。
笑えるエピソード作ってる人たちに面白いとか言われるとやっぱ。
うん。嬉しいよね。
うん、上がるよね。
やばい。面白い。雑談会やからって、雑じゃあかんねんって言ってる。タイトルおもろ。これ聞かなきゃ。
そういうセンスどんどん磨いていきたいな。
ねえ、確かに。勉強させてもらおう。
うん、そうしよう。
あ、でも他にもたくさんいただいてて。あとあれだ、一個だけ紹介したかったのがさ、うん、奏でる細胞のタツさんから。
あ、そうだそうだ。
そう、私たちが紹介した問題って、
うん、
トゥーボディープロブレムっていう名前がついているっていうことを、教えていただいて。
おーってなった。
なんか、ウィキペディア、
うん、
ね、ウィキペディアのさ、リンクまでは、教えていただいて、うんうん、本当にマジで書かれ、ちゃんと書かれてて、これだみたいな。
なったよね。なんか。
なったなった。
え、すごい。え、そんなことがあるんだって、第一声に言っちゃった。そっかって。でも、ちゃんとそうやって、みんな、問題として捉えてるんだっていう。
ね、それが大事だよね。
大事大事。
でも、本当共感してもらえたのはよかったな。
いやー、本当にね。解決できる時が来たらぜひ報告したいね。
いやーそうだね。できるかな。
うん、それ解決するためにたくさん業績積も。
確かにな。業績で殴るしかな。うん、わがまま言える方法今ってことだからな。うん、ないよね。じゃああとですね、ちょっと私の留学エピソードをやった回にも少し感想いただいたので、
うんうん、
まず一つ目は、お友達、私の個人的友達からいただいているので紹介させていただきます。で、ラジオネームはリンカさん。で、彼は日本人じゃなくって、でも日本語まあまあできるんですけど、ちょっと英語で書いてごめんって、こんな感想を日本語でまだちゃんと伝えられないのでっていうことで英語でいただきました。
うん、ありがとうございます。
ので、軽く読みつつ翻訳しつついこうと思います。
はい、お願いします。
I wanted to congratulate you for your last Hyoken podcast about your year in Switzerland. Recording a podcast alone is a very difficult task, yet your Japanese was very easy to understand for me. これさ、うまく、その、congratulate you のさ、日本訳ってさ、難しいなって思ったんだけど。う
ん、いや、確かに。
この前の Hyoken の留学に関するエピソード良かったよっていうことと、
うんうんうんうん、
一人でレコーディングするの難しかったと思うけど、まあ、結構日本語もわかりやすかったよっていうことを伝えてくれているかなと思います。
うん、
In addition, you went into very personal detail and feelings, and I found this episode very touching, probably because I've experienced the similar situations. I understand how lonely and homesick you must have felt sometimes. I think you did a good job summarizing the good and bad side about living abroad in 25 minutes. I hope young Japanese researchers will listen to your wise word. ということです。
いやーいやこの感想めっちゃいいわってめっちゃ思った。ね、なんかうるってしちゃった。
ね、なんかさ、まあ、ハチが、個人的な詳細だったりとか感情みたいなものをすごくちゃんと表現していて、うん、感動的なエピソードだったよ。多分それは自分自身がそういう経験をしたことがあるからかな。
うん。
で、すごく寂しくなったりとか、ホームシックになることは理解できますと。で、まあ、25分間っていう短い時間で、海外に生活することのいい面と悪い面をうまくまとめられていると思う。で、他の若い日本人の研究者にもあなたの言葉が届くといいなっていう感想をいただきました。
いや、
私これ酔っ払ってる時にさ LINE 来てさ、えーってなった。泣くーってなってた。
あ、そうか、そう。そうなんだ。でもなんか私もでもこれ朝起きた時に見たけどさ、これ来たって言って。なんか私もなんか、なんか、ほんと、はーちゃんの周り、なんか素敵な人で溢れてるなって思って。
そう。
なんかすごい私も、なんか、すごい、うるってしちゃった、ね。なんていいコメント。
しかもさ、今回紹介するにあたってちょっとさ、短くさせてもらったんだけど、うん、もっといろいろ書いてあって、
うん。めっちゃ長かったよね。そうだよね。めっちゃ長くて。なんか LINE のさ、なんか携帯の画面埋まるじゃんみたいな。
そう。
携帯の画面埋まるレベルだったからさ。
ありがとう。
すごいさ、あ、もうほんと素敵な友達だなって思ったし、ね、なんか
さ、うん、私が勝手に考えてるんだけどさ、ね、このリンカさ、日本語も喋れるし、英語も喋れるし、うん、マルチリンガルだから、うん、なんか、ポッドキャスト出てくれないかなって思ってるんだよね。
う
ん、
確かに確かに。
なんか、英語会やりたいしさ。
うんうん。私できるかな、頑張っていく。あ、でも、ハーちゃんも喋れないから。
いやいやいや。
あれ、私会ったことある？
あるあるある。
だよね、会ったことあるよね。
うん、うん、めっちゃ、高身長の。
だよね、わかったわかった。
はい。まだ、でも、彼に本人に言ってないから、ポッドキャストから言っていこう。言ったことない。
そうな
の。よし。
最後のエピソード行く？
あ、最後のお便り？
あ、そうだ、間違えた。最後のお便り、じゃあ私読んでいくね。
はい。
英語でサイエンスしないとのあさみさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ハチさん、留学エピソードを聞いて、もうこんなセキララに話すの大変だっただろうなと思ったら、その勇気に感謝したくなり、DM しています。世に出る留学ストーリーはキラキラ加工されがちなので、本当はもっと地味に辛いことばかりだし、英語を苦労しなくても論文出ない時は出ないし、私、わらわら、友達できないし、笑い。そんな中でしっかり論文として目に見える成果を出せたこと、そんな病んでる状況で就活を勝ち取ったこと、きっとハチさんのこれからの自信の源になると思います。話すのが辛そうなのが声から伝わるのに、シェアしてくれてありがとうございました。
わー、ありがとうございます。
このさ、コメントもめっちゃ、ね、本当に、なんか、すごい素敵だなって思った、あさみさん。
ね、う
ん、
ね、しかもさ、うん、なんかさ、こういうさ、こう、感謝したくて DM していますっていう表現とか結構、なんか、英語喋る人だなって感じがした。
うん、そうだね、そうだね。
ね、
うん。
で、あさみさんはポッドキャスターの方で、ポッドキャスターだし、まあ、研究者の方で、英語でサイエンスしないとっていう番組をされている方で、うん、番組内ではね、ほとんど英語でお話しされて。
めっちゃ綺麗な英語。
ねえ、かっこいいよね、うん。
勉強になります。
でも可愛いし。ねえ、本当にちょうど
勉強になる。いや、うん、超勉強になる。普通に。いや、なんかさ、
うん。
私もその、留学ちょっと今、もう就職はしてるけど、今後その、
うんうん、
留学に行きたいなってちょっと思っていて、
うんうん、
なんか、多分さ、なんかこう思い描いてたっていう、そのキラキラ加工されてる留学を、ばっかりを、こう、なんか、イメージしてたら、きっと心が折れる。
なるほどね。
なんだろうなっていうのを、すごく、完璧じゃなくてもいいというか、キラキラじゃなくていいっていうことを教えてくれたから、その、はーちゃんも、うんうん、この、あさみさんもそうやって言ってるけど、この、りんかさんも、うんうん、みんなそうだ、なんか辛い時もあるし、なんか完璧じゃなくて、キラキラじゃなくても、まあそういうもんだよって。なんか、 すごい実体験。
朝起きて大学行けてるだけで偉いんだよ、うん、本当に。
それをね、そうやって言って、なんかあらかじめこう教えてくださったっていうのが、くれたし、はーちゃんもなんかすごいありがたいなって、本当に辛いこともシェアできるっていうポッドキャストと、うんうん、そのはーちゃんのそれをエピソードにしようって思ったところとか、すごくすべてに私も感謝してるって感じ、今。
うわー泣いちゃう。
でも本当思った。
いやーよかったな。作ってよかった、本当。
3000円の寿司は買わないようにするよ。
3000円の寿司はね、大丈夫なの。1500円ぐらいの寿司を買っちゃダメなの。
あ、わかった。でもさ、今さ、ちょっと価格バグってる。あ、でも水産だいぶ高いか。
やばいよね、うん、意外と安か、そんな高くないなって思った。他の国の話聞いたら。
そうなの。なんかさ、私が行こうとしてるさ、地域ってさ、割とさ、刺身うまそうじゃない？
うんうんうん。そう思う、そう思う。いや、場所によると思う。ね、スイス、多分、ズバ抜けて魚介まずいだけだと思う。
まあね、山の国っていうイメージやばいもん。
うん。
チーズの国って感じ。
ね、チーズとかは本当に美味しかった。もうでもそんな美味しいものが。
フリーズドライ。フリーズドライの味噌汁とかは？
あ、持ってってた、持ってってた。なんか普通にイタリアとかスペインとか行って魚介食べたらすごい美味しかったけど。うん、
ああ。
スイスでそもそも、魚介をオーダーしたことがほぼない。あ、うん、ホタテのリゾットだけ食べた。美味しかった。
あ、美味しそう。
そう、魚介食べるのは絶対お肉食べた方が美味しいと思うし。
チーズ。
チーズ。チーズフォンデュマジでうまかったな。
うちの夫がお腹壊したチーズフォンデュ。
いや、チーズフォンデュは多分合わない人本当にお腹壊すと思う。あんな量の。重たいし。
私さ、そんなにそもそもそんなに一気に、小食タイプだから。
うんうん。
壊すほど食べれないから大丈夫だったんだけど。
じゃあ皆さん本当にいろいろとお便りいただいてありがとうございました。
本当にありがとうございます。もう感謝感謝だね。
ねえ。
では、番組に関する感想やお便りもお待ちしております。ツイッターやインスタの DM や、ハッシュタグひよけんで何でもお送りください。匿名でのお便りは概要欄にマシュマロやフォームを記載しております。
お聞きの媒体でぜひフォローもお願いします。最後までお聞きいただきありがとうございます。
またお会いしましょう。
せーの、
オーバー。